자, 오늘 말씀은 요한복음
あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。
アーメン。今日の御言葉のタイトルは求めよう、受けます。今日の本文の御言葉はこういった言葉です。イエス様が弟子たちに十字架の上で死んで三日後に復活され、あなた方とまだ再び再会し、その時私たちは喜び、そしてその後から求めれば得る時代が幕を上げると主はおっしゃいました。聖霊が来て聖霊の時代の幕が開けられると、主イエスキリストの御名によって求めるすべてのことは聖霊の働きによって与えられるということです。だから求めなさい、するならば与えられます。まず私たちは何を悟るべきか、祈りは何か、どのように祈るべきか、それを知るべきです。一番最後の席は良くないです。恵みを失う人はどんどんどんどん後ろに下がって、後に門から出て帰ってこないんです。
じゃあ첫째이제제가조용조용하게하겠습니다제가설교하는스타일이참여러가지예요
私のメッセージのスタイルはいくつかあります。本当に争点は静かに静かにです。そして主日の礼拝はもう本当に御言葉そのもので、主日の午後は柔らかな雰囲気の中でも強く叫ぶ時もあります。水曜日も私はもう静かにメッセージをします。今日はこの御言葉を学びの形で伝えたいと思います。ある人がどんな人が祈るのか、祈りとは何事ぞ、祈りは何と言いますか、祈りは神様との会話である、父と子が会話をすること、これが私たち生徒に課せられている祈りです。子が親と語り合う時というのは本当に親しく、ただ自然な雰囲気の中で会話をします。だから私たちが個人で神の前で祈る時というのは本当に楽な気持ちで、自分が言いたいこと、自分が求めたいことをただ話をすればいいのです。でも代表祈りは違います。以前にもお話ししましたけれど、会主一同を代表して祈る時という時は、会主一同がアーメンとできる そういう内容を持って祈らなければなりません。ある教会の執事さんが代表祈りがもうしたくてしたくて、そして先生に私にも一回そういう時を与えてください、そして一回お祈りを捧げた、言ったことをまだ言って繰り返し繰り返し繰り返し、だから先生が終わるだろうか終わるだろうかと思ってもずっとずっと同じことをこう、
まあ、
回るから、もう最後もう時をこう測ってアメンって言ったんです。なんでそんなあの同じことを繰り返したんでしょうかって聞いたら、先生がアーメンって言うまで私しましたってことでした。先生教えたそうです。自分が言いたいことを全部言ったならば、最後はイエス様の皆によって祈りますと言って祈りが終わるのです。もう早く教えてくれればよかったのにって言ったそうです。だから私たちはこういった祈りを本当にもう本当に祈りというのは心得てすべきです。大切なことは、神を信じる者は祈る資格が与えられています。そしてまた祈る義務も課せられています。祈らなければならないです。祈ることは義務も課せられているということです。父と子が会話するというのは家族同士の、あの義務でもあり権利でもあります。だから私たちはいつも祈らなければならないということです。ちょっとお尋ねします。私たちは祈りを聖との呼吸と言います。呼吸しないものはどんな人ですか？死人です。生きている人は呼吸をします。私たちのこの臓器というのは生まれてから死ぬまで休まない臓器があります。何か分かりますか？心臓です。もう一つ脳もそうです。脳は臓器とは言わない。肺です。肺が動かなければ死ぬんです。肺が止まると私たちは死体になるんです。生徒の祈りが途切れた瞬間からその生徒は死んだ生徒です。信じるならばアメン。大切なところです。まずどんな人が祈るのか。神を父と呼ぶ人が祈ります。アメン。神様が自分の父であることを確実に信じる人は祈ります。誰でもあのお父さんとは言わないんです。私から生まれたものが私にお父さんと言っています。世の中に60億の人がいますけれど、神を父と呼ぶ人はごくわずかです。いわゆる多くの人々が生きていますけど、神に祈る人はそんないないということです。神を信じている人々の中でも祈らない人も多いです。私たちは一日何回祈らなければならないんでしょうか？もう最小限5回、朝食べる時3回、夜寝る前にそれで5回です。食べる時祈らない人がいるんですけど、ね、あのこれね、あの犬か猫です。ブダです。犬と猫ブダは祈ってからいただかないからです。だから食事の時に祈りをするというのは感謝の意味です。この食卓を与えてくださって感謝します。感謝して死にゆく人も多い中でこの食卓を与えてくださいって感謝します。韓国のセンウォンでアフリカの人は1週間を生活できるということです。でも私たちの今の現実は本当に捨てるものがたくさんあるんですね。私は食べ物捨てるのが大嫌いです。 このお米一粒に、農民のこの汗が
なな滴
ということです。だから食堂に行ってもう本当に残さないで全部食べてこようと私は努めます。神様が私の父であるということを本当に信じているならば、世の全てのものを持っておられる方が神であることを信じているならば、私たちは神に祈らずにはいられないでしょう。主は金銀は私のものと言いました。そして私がもしも貧しくなられるとしても、あなた方に貸せとは言わないということも語りました。私たちが捧げる献金は、主が何か足りないところがあって頂戴して捧げるものではありません。私に与えてくださったことを感謝を持って私たちが、ね、それを主に捧げるだけです。あるおじいちゃんが神様に献金を捧げるとき、これ少ないんですけれど、主よ、なんかご用にお使いくださいって言ったそうです。主はなんか足りないから献金を捧げなさいということではありません。私たちは神が私たちの父であることを信じているならば、父といつも会話をしなければなりません。2番目、神を愛する者は祈ります。親子の間で愛がなければ、その親子は会話がないです。その親子が愛があるならば、会話をして一緒にいる時間を好みます。愛する人の顔はいつもまみえてみたい、それ声もいつも聞きたいのが人の心です。主を愛する者は主の声を聞くまでにために祈り、主を愛する者は主の御言葉が何と私に語っているのか、それが知りたいから、いつも主の御言葉を黙想します。主を愛する皆さんでありますようにお願いします。信じるだけではなく、そうもう一段階上り詰めた愛を持って主を愛してほしいです。主を信じますということよりもう一つ段階を上げて、主よ、あなたを愛しますと皆さん主に愛を告白してください。必要なものがある人は3番目祈ります。すなわち満足、幸せになりたい人は祈ります。私たちが生きるとき必要なもの本当にたくさんあります。必要なものがなく全部整えられている人、幸せと言いますけれど、でもそれだとして真の幸せにはなれません。全部持っているとしても幸せだと思いますか？いいえ。心の満足がある人は幸せな人です。幸せは、この満足は主が私たちに与えてくださいます。満足は世にはありません。お金がたくさんあってもその人は満足できません。お金持ち満足してると思いますか？いいえ。持ってれば持つほどもっと持ちたくって悩んでいます。1億持ってれば、ね、ああいいだろうと思ったのに、1億持つと2億が欲しい、10億持つと20億が欲しくなる。400億、40億持ってた人が10億を損して自殺したことを私は知っています。残った30億は数えないで、失った10億で悔しくなって死んだんです。世には誠の満足はありません。世には誠の幸せもありません。ただ主にだけ誠の満足と幸せがあります。私たちには必要なものがたくさんあります。健康が優れてない人は、健康がどれだけ、ね、大切か分かります。病気にかかっていない人は健康がどれだけ大切か分からないのです。 健康は本当に素晴らしいものです。私たちは健康な時は健康の重要性を分かりませんけれど、病気にかかって病んでみると健康がどれだけ重要かを分かります。私たちにとって物質よりは健康な体がもっと必要です。だから私たちが神の前で祈るならば、健康な体を与えてくださることを信じます。物質も必要です。生きるために絶対に必要なものが物質です。アフリカ、そして無人島に行って生きる人は物質なければ生きられるかもしれません。木に登ってそこに実っているものを取って食べてね、それでなんとか身を養えられるかも知らない。ですけど文化の中に生きる人は必ず物質が必要です。この物質は主が司るものです。だから私たちが求めれば司りの主が私たちに与えてくださいます。そしてもう一つ、私たちには知恵が必要です。知恵は金銀に勝るものであると箴言には語っております。知恵とは何でしょう。どんなことに出会ってもそのことを処理し合えることができるものが知恵です。知恵がある人はお金持ちよりもっと優れた人物です。だからいつも私たちは知恵をくださいと祈るべきです。ヤコブ書一章五節、ヤコブの一章五節を見ると神様がこう仰せられています。
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
いつも私たちは子供たちにこの知恵をくださいと祈るべきです。私たちの子供にこの知恵を与えてください、惜しみなく与えてくださる知恵をくださいと。私は今孫が3人になりました、ね、娘が2人、それでまだあの息子が1人です。私はその孫たちに健康と知恵を与えてくださいと祈ってます。おじいちゃんになるとみんなあのおじいちゃんバカになるんですね。私の友人の一人がその赤ちゃんの時に一番最初に入ったそのあの履物をあの飾りとしてあの車の中に置いてるのを見ました。それを見て私は本当に笑ったものです。でも私が孫を得てみるとやっぱそうです。私があの孫を見て私があのあの本当に感動したことなんですけれど、この、 あの天地が人があの来ると反応するあの天気があるんですけれど、私の家がそうなんですね。そしたらこう反応するところをそれであのついたり消えたりするところを見て、ああれ天地がないのねって言ったんです。だから天地がないことをなんでこの子供が分かるんだろうと思って私は感動したことです。だから子供たちのために孫のために知恵をくださいと言ってください。私が世の中にあって何かあった時にそれを解決できる方法は知恵しかありません。この知恵をあふるんばっかり与えてくださる、叱らないで与えてくださる神様です。私たちが過ぎるほど求めても主は叱ることなく私たちの祈りを応えて知恵をくださる主であることを信じます。アーメン。インディアンの地域に行って宣教していたある先生がもう洋服汚くなりました。でそこには洗剤がないんです。だからこれをきれいにしなければならないのに洗剤がないからどうしようもないんですね。神様、ここには洗剤がありません。私の洋服はもう汚すぎんです。だから洗濯しなければならないのに主を教えてください。祈ってみたらもうこう全部きれいになっていたんです、洋服が。でアフリカから選挙終わって自分の国に帰って選挙報告をするためにそこに来ました。ホテルで自分の よく見たらあまりにも汚いから、そのホテルでも祈りました。神様、この回収の前に立つにはあまりにも汚いです、だからこれ洗濯してくださいって祈ったんです。祈った後をこうやって見てみたらまだ汚いんですね。必要は満たしても欲は満たさないということです。アフリカでは洗剤がなかったんですけど、イギリスでは洗剤があったからです。私たちの必要は満たしてくださるんですけれど、欲は満たしてくださらないのは神様です。だから私たちが間違ってまだ過ぎるほど求めるとしても、主は私たちを叱ることなく必要は満たしてくださる神であることを信じます。世のもので私たちが満足できないかもしれないんですけど、祈るならば神の恵みによって満足して幸せになることを信じます。ハバククを見ると、最後三章16節からの御言葉です。
私は聞き、私の腹渡は猫穴なき、私の唇はその音のために震える。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく。私たちを責めるために襲いかかる悩みの日を私は静かに待とう。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから立たれ、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び、勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主神は私の力、私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。
自分では太刀打ちできないほどの大軍がこのイスラエルを侵攻するという頼りを聞いた時に、本当に恐れおののいている預言者、この預言者の様が書いてあるんですけれど、後に彼はこの主を頼りきったことによって喜ぶと信仰の告白しています。戦争が起きると全てのものを全部失ってしまいます。穀物までも全部失ってしまいます。でも私は神が私と共にいることにより喜ぶと告白しました。私が持っているものはないとしても、神が私に与えてくださったその恵みによって私は幸せになれるという信仰告白です。アーメン。私たちはあふるんばかりというのはいいでしょう。でもあふるんばかりでない生活だとしても、神が私に与えてくださった真理の恵みによって喜べる皆さんでありますように。だから私たちは必要なものがあるたび主に求めるべきです。うちの養母はいつか私に言いました。あなた、これうちの家に本当に欲しいと思っただけなのに、祈ってもないのに主がこのようにくださいましたよ。思っただけなのに主がくださったということです。祈ってないのに、私たちに何が必要かを知っておられる神だから、思っているだけでもまず私たちより先に司る神だから、思っているだけでも満たしてくださるのです。アメン。4番目、もっと優れたもの、上なるものを求める人は祈ります。地上にあるものは低いものであり、ちょっとの満足、そして使えばなくなるものです。ですけれど、天のものは価値あるもの、尊いもの、永遠なるものです。だから土地だけを、もう地面だけを見ている人っていうのは誰か分かりますか？掃除婦です。ですけれど、上を見る人は偉大な人になることができます。アメン。アメリカである少年がこう地面を見て歩いてて、5ドル一つを拾いました。その子は、この私が地面を見ていたから、この5ドル拾ったから、だからもうこれからいいものたくさん拾えるだろうと思って、毎日そういう生活を繰り返しました。彼が生涯を終わった時、計算してみたら2500ドルを拾って、そしていろんなくだらないものを ちょっとだけ拾ったということです。でも上を見た人は偉大な人になりました。皆さん、地面にあるもの、土地にあるもの、世にあるものだけに関心を持たないでください。上なるもの、神の御国に対して関心を持って生きる皆さんでありますようにお願いします。聖書はこう言っています。コロサイ3章2節1節から、
こういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえらされたなら上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。
아멘. 아멘.
아침에 나는 국수 한 숟가락 먹고 왔는데 지금 이렇게 쉬는 데오늘아침에메뉴판을가지고와서나
今日朝ホテルでメニューを見せて、それでこれ選びなさいって言われました。2日間は私はチャーハンでした。美味しかったです。今日朝まだ真新しいものを食べてもようと思って、で他のメニューを選んでみたんです。なんか焼きそばだと思います。ありゃ今日私間違えてこれメニュー選んだなっていう気がしました。アーメンは大きい声、ね、アーメンは神に栄光を返す言葉です。アーメン、アーメンと唱える時にその御言葉は私の中に定着します。上の上なるものを探し求めましょう。上なるものを探し求める人は祈ります。そして神の力に従って力強く生きたいと思う人は祈ります。適当に生きていいよと思っている人は祈りません。でも何か人より優れた人生を生きてもっと誇り高く生きたいと思っている人々は祈ります。私たちが祈る時、何を皆さんは求めてますか？物質、健康ですか？それ以上に何を求めてますか？家庭の平安などなどだと思います。でも皆さん神様の賜物も求めてください、ね、癒しの賜物、力の賜物、そしてこの地上の生活をもっと力強くね、誇り高く生きるために皆さん祈る人になってください。私が青年の時のことです。間違った信仰を持っている人が嵐の火曜教会に結構いたんですね。その人たちを見るともう威厳も語りあれもこれもって持っていると言っているんですけれど、彼らが集まってやっていることを見ると何かがこうやって集まると、新約の時代においてこの私たちは祭壇を築くということはしないんですね。でも彼らは間違った言葉で家庭祭壇を築くということを言ってました。祭壇を築くということは生贄を捧げなければならないんです。何人かの人たちが集まりました。一番最初は祈って祈祷まだ賛美して祈っているかのように思いました。でも終わった途端に悪口を言っているんです。そして人々の悪口から始まって牧師の悪口まで上り詰めてそしてしまったんです。だから私一回参加してみました。あの人たち何やってんだろうと思って行ってみたら、もう彼らすごい喜んでもう両手を挙げて私を歓迎しました。今は喜んでるかもしれないけど後で見てみようと思いました。礼拝が終わった後先生の悪口が始まったのを私は聞いて言いました。この悪魔たちって言いました。そして顔色変えました。精霊充満な自分たちに対して悪魔って言ったからです。悪魔は人の悪口をします。神の 使っている、ね、その牧師をあの悪口は言いません。聖霊が司る人は神の人を悪口しませんって言いました。その当時私は威厳ができなかったんですね。威厳もできないくせに私たちに大事を語るって言われました。威厳を言う語るその口で何あなた方は神の油を注がれたその牧師を悪口言うんでしょうか。私は威厳ができなくてもあなた方が、ね、持っている威厳はできない。でも私は間違っても牧師を悪口は言わない。コロサイとかあの見るとあのいろんな威厳とか賜物が出てくるんですけど、威厳の賜物というのは一番最後です。で威厳を私は無視していることではありません。でこの威厳が神の恵み賜物でもあるんですけど、賜物の全てではないんです。威厳で祈ると時間がわからないくらいたくさん祈ることができます。威厳は自分があの語る祈りではなく、神の霊が神様に応答して祈ることをこの威厳です。今私はある時主に祈って威厳を与えられました。私は基礎的な威厳を私があのいただいてますから、うちの養母と一緒に祈るとうちの養母の威厳はすごくあの悠長なあの威厳なんですけど、私の威厳は赤ちゃんのような威厳です。日本天聖教会の生徒天聖教会の生徒たちのために祈ると、自分のために威厳でそういうあの祈る時間があんまりないです。だから皆さんにお勧めしたいことは、神様の賜物を主体求める皆さんでありますように、ね、私に癒しの賜物をください、祝福をする賜物をください、権威の賜物をください。だから上なる尊いものを求めなさいということです。私に力を与えてくださる方の中にあって私は全てが可能です。使徒パウルは威厳も語り、予言も語り、癒しの賜物もありました。シトバウル の, そのハンカチその1枚を病人にかざしただけで置くだけでその病人は癒されました。だから皆さん、私のようなものはそんなことできるわけないだと思うかもしれないんですけれど、私たちが求めて信じればいただけるものが賜物です。私も昔そうでした。私が祈ったとして生徒たちが祝福されることないだろう、病気が癒されることないだろうと思いました。ある時民衆議の一章の御言葉の随意を私が司りました。私がではなく、私が祝福の祈りをするときに主の御言葉の約束が私を保証して生徒たちは癒され祝福されるというその御言葉の随意を得たのです。私たちの生徒の中で病人が癒されました。皆さんも神様の約束の御言葉を信じて祈るならば主の力は現れることを信じます。マルコの福音書16章、信じる者にはこういった印が与えられます。マルコの福音書16章、
信じてバプテスマを受ける者には救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
アーメン。信じる者にはと言っています。誰でもでもないです。ある牧師だけにでもない、ある賢人だけではありません。信じる者にはこういった印が与えられるということです。この御言葉は本当に気をつけなければならない、そういうまだあのこともあります。 人の頭に手を置くことはもう絶対私たちはやめなければなりません。これは油注がれたものだけができることです。痛いところだったりまだ肩だったり手を取って祈ったり、ね、その人の体のどこかに手を置いて祈るべきです。アーメン。信じるならばアーメン。信じる者にはこういった印が与え、病人に手を置けば癒される。アーメン。こういった賜物をくださいと祈ってください。アーメン。イエス様ください。そして力強くクリスチャンを私たちを生きるべきです。こういった賜物が与えられると人は傲慢に陥りやすいです。昨日も話しましたけど、パッテソンという方のことを私が話したんですけど、その人誰ですかって聞かされました。ソウルの南大門教会の長老でした。彼は癒しの賜物を主からいただいたのです。その当時韓国はもう医学というのがあんまりにも発達していない、病院もあんまり少なかったんですね。だから病人が病気にかかると本当にもう癒されるということは乏しかった時代です。だからこの人の癒しの賜物がある人のところで人がもう我よ我よともう迫ってきたんです。だから大きな天幕を張って病人のために祈ると病気が癒されたんです。彼は多くの病人が癒されるところを見て高慢になって、自分はキリストの兄貴であると言って、それで後に死にました。彼は地獄にいるに間違いありません。癒しの賜物によって傲慢になってしまって滅亡に至ってしまった人物です。傲慢は神が絶対に敵対します。そして彼らはつまずき敗北します。皆さん健康物質ばっかりではなく、神の賜物、神の力も求めていただいて、力強く生きる皆さんでありますようにお願いします。日本には悪霊がたくさん働いているんですね。だから皆さん悪霊を追い出すその賜物を求めてください、
ね、
悪霊に、ね、支配されている人々を見て、ね、祈れない人がたくさんいるんですね、クリスチャンの中に。なぜかと言いますと、その悪霊が自分に、ね、襲いかかってきたらどうしようと恐れがあるからです、ね。イエスの皆、そして悪霊が追い出されるという信仰、それがあればイエス様を信じるクリスチャンを見るだけでも、悪霊どもはブルブルブルブル震えます。韓国でのことなんですけれど、占い師というのが、ですね、占いをしたりなんか催しをするときに、私が近くに行くと来ないでくださいって言われます。これが信じる者に与えられる聖なる力です。良い人格を与えられるために祈るべきです。私たちは水と聖霊によって生まれ変わらなければ決して神の御国に入れないのです。だから生まれ変わるために私たちは祈るべきです。相手を変えてくださいと祈るより自分が変わるのが早いです。でも私たちはどうなんでしょうか。あの人を変えてください、あの人が変われば私も変わります。これが私たちです。一つの指を相手に刺すとどうなるんですか。三つは自分に来ます。自分を刺してます。一つは上、一つは相手、三つは自分を指しています。自分がまず変われば相手が変わります。ある有名な先生がこう話されました。田舎で牧会するとき、その長老様がすっごくいつも苦しめたそうです。いつも涙を持って、あの長老さんのためで私は苦しみました、あの長老が来ないようにしてくださいと祈ったそうです。あるとき、私も彼を変えることはできないと言いました。 なら私を他に生かしてくださいって言ったら、他には行くところがないと言いました。お前が代わりなさいと答えとして与えられたそうです。するならば私に愛する心を与えてくださいと祈りました。すると主が愛を与えてくださって、ああ私が悪い、私が悪いと祈って、夜家に帰って寝ました。すると朝方誰かが訪ねてきました。そして見てみたらその長老さんだったんですね。ああごめんなさい先生、ごめんなさい先生、私が本当に悪いことをしました、私が間違ったんです、ごめんなさいごめんなさいと先生に謝ったそうです。だから立ち会って、もう本当にお互いが謝ったそうです。あなたが変わらなければならないということではなく、私自身が変わるべきです。信仰がある人は祈ります。祈るならば必ず与えられるという信仰がある人は、求めずにはいられないから祈ります。時間のたび、もう時間のたび祈ります。ああくださいくださいください、必要なものがあるたびくださいと主の前でひざまずいて祈るのです。エレミア33、エレミアの33、私に叫びな、
私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。
アメン。天聖教会の生徒より皆さんが素晴らしい。天聖教会の生徒があれだけ暗唱しなさいと言っても、暗唱知ってる人があんまり少なかったですね。だから人はね、いつもね、安楽に行ってる、住んでる人はその安楽さをわからないんです、ね、そして貧しくなってコツを初めて自分の安泰だった時を何とかしてるので、ヨハネの福音書14章14、
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
アーメン。何でも必要なものがあるならば求めなさい、それを満たすと主は約束しています。私はトイレ行っても祈ります。なぜか分かりますか？主日家で全部足すもの足して教会に行きたいからです。教会に行く時間は迫っているのに、足すものがすぐ出てこないと私は祈るんです。早く教会行かなきゃいけないから、主よ早く足させてください。何でも祈るべきです。アーメン。イエス様は私の名によって祈れ祈れ祈れと言ってます。私の何よって祈れ、私に祈れ、私が実行すると。この短い御言葉の中で3度にわたって主は私たちに勧めています。イエス様を真実に信じてこの御言葉を捉えて祈るならば、必ず私に祈れ、私が実行する、私が答えるという主の御言葉をあなた方に応答することを信じます。アーメン。祈って答えを得たことがある人は、祈るなって言っても祈ります。でも祈って答えを得た体験がない人は、殺すよって言っても祈らないんです。ある執事さん一人が、息子二人と三人家族なんですけれど、私はこういった書体を見ると本当に心が痛みます。だから私ができるだけ祈って助けてあげたいと思っています。いつもそのシリーさんのために祈ります。子供たちのために祈ってくださいと。お金よりは子供のために祈ることがもっと価値あるものです。今はお金が足りないから、ね、今ちょっと苦労してるかもしれないけれど、神の前で涙して祈って子供たちが健やかになれば、ね、今、ね、稼ぐことよりもっと価値があることだよと私は言いました。 私は彼女にもう本当にもう時があればこのことを言っています。うちの養母は子供たちに大切なことがあると1日1回断食をしながら40日間祈ります。子供たちのためにするといつも子供たちは素やかにその山を越えるので、でそういったことを私が話して祈れ祈れって言っても心はしなきゃと思いながら彼女は祈れないということを私に告白しました。すいませんがうちの息子はアメリカ の医者受験に合格して、そしてアメリカの病院で、インターンレジデントの勉強しようと思っているんですけど、そのうちの国より、ね、インターンの家庭がすごく学ぶところがたくさんあるということを彼は言っていました。だから働き詰めの言われっぱなしのインターンではなくアメリカに行って自分 の思った通りの医学を勉強したいということでアメリカ の病院に彼は志願したんです。アメリカの1人2人選ぶところに志願している人は1000人以上なのに、その中で何人かを選んで何月何日面接に来なさいと通知が来ます。多くの病院に履歴書を送っても連絡がなかったんですけれど、うちの養母が私断食しながら祈りますよ、私もする、私一緒にしようと思ってしてみたらもう私はもうこっぴどい思いをしました。私は断食ができない体質だったみたいです。40日もの間決めて祈りました。ニューヨークの病院からまだもう1箇所の病院から2箇所から面接の通知が来ました。その2つの病院のどっちかが主が選んでうちの息子を雇ってくださることを信じます。このように祈れば必ず答えはあるんです。アーメン。祈れば答えてくださることを信じる信仰があれば祈ります。その信仰がなければ祈らないんです。こういった体験がある人は、ね、本当にいつも何かしら祈ります、ね、死ぬということを掲げて祈った人がいます。ダニエルです。30日もの間祈りをやめれば自分の命が助かるのに、祈って自分が死ぬことを知っていて祈りをやめなかった人がダニエルです。彼は命を差し出して祈ったことを貫いて勝利を収めることができました。祈ればどのようになるか、どのように祈るべきか、どのように祈るべきでしょうか。御言葉に基づいて祈るべきです。あなた方が私の中に、私の言葉があなたの中にあるならば何でも求めなさい、するならば与えられる。すなわち神の御言葉を捉えて人質にとってそれで祈りなさいということです。神の御言葉を信じて祈るならば必ず答えられます。アーメン。疑わないでください。祈ったことは確信が来るまで私たちは疑ってしまうから祈り抜くべきです。この問題を解決してください、解決してくださることを信じますとずっと祈って ってもいいでしょう。祈ってくだ、解決してくださいという祈りが、信じますという祈りに至り、後には感謝しますという祈りまで進まなければなりません。こうやって祈るとある時、心の中に平安と喜びがもう来ますね。その時に、ああ主よ感謝しますという祈りが出てきます。だから1日2日でこういう祈りにまで、喜びにまで至ることはできない時もありますから、続けて祈ってください。喜びが来るまで御言葉を捉えて祈り、信じて祈り、3番目はまずその国と義を求めながら祈るべきです。自分には必要なものたくさんありますけれど、それより私の全ての事情は主が事細かく知っていますから、どうすれば私の歩みの中で主を喜ばすことができるか、それを心に置いて祈ってください。信仰がなければ主を喜ばすことはできません。父に進み出るものは、父がその進み出たものに報いてくださる父であることを信じるべきであるということです。人の心を、ね、動かして、その人のポケットの中にあるものを全部出してしまう人もいるではないでしょうか。私はうちの子供たちに勉強しなさいということを言っていません。大学卒業するまで勉強しなさいということは言っていないんです。ただ私は聖書を読んで祈りなさいということは必ず言いました。子供たちの部屋を時々私が覗いてみると、子供たちは勉強している様が見えました。私は本当に心を本当にもう嬉しくなって、ポケットの中にあるものを出してあげると、いやお母さんから小遣いもらってるよって、でもお母さんではなく私が君にあげたいからあげるよって。だから私たちの生きる様が神様を感動させると、神様は私たちが求めたこと以上なものを私たちに与えてくださることを信じましょう。アメン。切なる祈りが必要です。切ならず祈りを捧げるべきです。切に切に祈るべきです。主よくださるならくださり、もうくださらなくてもいいです。こういう、ね、生ぬるい祈りはダメです、ね、私は住宅が一つ欲しかったんです。くださるならば神の御旨、そしてくださらなくても神の御旨と私が祈ったら、予備当選にしか当選できませんでした。だからくださいと祈れば私は与えられた。第一列王記、エリアが祈るために祈る時、カルメルの山、
그다음에이제하나님으로부터비가오게하기를위해서기도하세요。어떻게기도한지아세요？
カルメル山上において彼は偶像礼拝者と戦い、850人 vs 一人で勝ちました。そして彼らを全部殺した後、自分の頭を膝の中に入れて神に雨が降ることを願って祈ったのです。切に切に自分の顔を膝の間に入れて祈ることをできますか？皆さん何度祈ったんですか？彼は7度です。神様が、雨を降らすともうすでに約束されていたのに、でも彼は7度自分の顔を自分の膝に、ね、顔の間にうずめて祈ったのです。切に切に私が尊敬する方、もうすでに天国に行っているんですけれど、その方の弟が本当に金銭が必要な時に神様に祈ったそうなんですね。あまりにももう大変な状況の中だったから、もう他のこと一切省いて金金金金金金って言ったそうです。でもそれが与えられたそうです。忍耐して祈らなければならないです。忍耐して祈るべき理由をルカイの福音書18章1節、ルカイの福音書18章1節、
いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された、
はい、
ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらく取り合わないでいたが、後には心密かに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方ない、この女のために裁判してやることにしよう。
この不義な裁判官もこの心になりました。だから私たちは御子イエス・キリストをも惜しまずに与えてくださった父に、私たちが昼も夜も訴えれば必ず答えは来ます。人が何を言っても関係なく、もう涙して叫びながらね、密かにね、もう本当に死を倒すような、そういうつもりでね、主の前で祈りであげいて、あえいてみてください。忍耐を持って主が答えてくださるまで祈ってください。祈った人の結果はどうでしょうか。ジョージ・ミューラー先生は3万回の祈りを答えられた方です。祈る題目をメモってから、あの、皆さん祈ってください。答えられたのを丸をつけてください。自分の一生涯何回主が祈りに答えてくださったかを数えてみてください。祈る人は憂いが去ってゆき、感謝が出てきます。私たちの憂いが賛美となって、私たちの嘆きが祈りと変わります。私たちの涙が賛美に変わります。祈りの結果です。ハンナが祈った後、喜びを持って飲み食いした孤独、私たちの生徒一人一人も祈ってから憂いを全部心と思いの中から取り除いて、ハンナのように私たちは喜びましょう。問題があるならば憂いにとらわれることなく祈りにとらわれてください。問題が起きたら、ああどうしようではなく、あ、祈りの課題が与えられたと思ってください。そして祈ればいいんです。祈った人は憂いをすることありません。第一、第二歴代4の10節、第二歴代4の10節、私に
海は右側、何
で左側、何で左側、何で
左側、何で左側、何で
左側、何で
左側、憂いを取り除いてくださいということなんですね。どんなに金があっても名誉があっても、憂いがあったら幸せにはなりません。祈る人は必ず答えられます。信仰を持って祈ってください。あなたの信仰通りなれという主の御言葉が待ち伏せています。だからこれは本当に牧師によってとっては都合がいい言葉なんですね。祈っても答えられなかった、あなたの信仰がないからです。祈りましょう。信じて切に祈りましょう。アメン。答えられて、杯があふれる幸せな皆さんでありますように、主の皆によって祝福します。素晴らしい神様、感謝いたします。今日も神の御言葉を通して、祈りが何であるか、どのように祈るべきか、なぜ祈るべきか、祈りの結果はどうであるかを御言葉を通して祈る勇気を与えられました。伝聖教会の生徒、本当に祈り務めている生徒たちです。祈って祈り、御言葉を捉えて祈り、神を感動させる生徒となさせてください。するならば、求めたことより溢れんばっかり いただく天聖教会の聖徒でありますように。世の中では物質を得るために、ね、戦い殺し出たんでいますけれど、彼らがそれでも得られていない理由は神に求めていないということでした。主よ、私たちはそういった争いの中にいませんけれど、神の前で祈ってあふるんばっかりいただいて、私たちの先々をあふれることを信じます。主よ、助けてください。イエス様の皆によって祈ります。アメン。